大道さん、クイホアさん、こんにちは。1103人さんと申します。いつもスピンオフ配信楽しみに聞かせていただいておりますが、クイホアさん、大丈夫です。大道さんはスピンオフ配信で多分100回ぐらいやってくれはるんじゃないかなというふうに思っておりますが、でもきっとリスナーの皆さんはクイホアさんの声をちょっとでも聞きたいんちゃうかなっていうふうに思ったりしております。でもまずはね、静養されて元気になってからっていう風なこと、そこがもう一番やと思いますんで、あと何回ぐらいですかね、あと93回ぐらいスピンオフはまだ続くと思いますので、ゆっくり、体調を戻してまた元気になって帰ってきてください。
タックポッドキャスト始まります。2017年12月12日タックポッドキャストスピンオフ配信その8の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。メインパーソナリティのクイホアさんは現在お休み中です。はい、オープニングは人さんさんからのメッセージでした。人さんさんメッセージありがとうございます。ポッドキャスターの皆さんからですね、たくさんメッセージいただいて本当にありがたい限りです。まあ感じでクイホアさんが復活してくれるのかですね、いろいろとお話もしてるんですが、もうちょっとお時間かかりそうなんでね、皆さん気長に待ってもらいたいと思いますね。私一人の配信もいいでしょ。そうでもない。いえ、そう言わず聞いてくださいよ。はい、今日ねオープニング取り上げたいのは、楽天が携帯キャリア参入を正式発表したということです。2019年内にサービスを開始するということを発表しました。これはですね、先日です、2017年の12月14日に楽天がですね、第4のキャリアとして携帯キャリア事業に参入するということを正式に発表しました。ちょっと驚きましたね。まあ、一応ですね、総務省が、4G ですね、 4G の仕組みを使う携帯電話キャリア向けに 1.7GHz 帯と 3.4GHz 帯の追加割当を行うということを発表したんですけども、それに楽天が申請しましたと。そしてうまくです、割当が認められた場合参入するということです。まあ、この、ね、番組でも何度か取り上げてますように、すでに楽天は、2014年でしたかね、ドコモの回線を使って MVNO に参入しました。私、その楽天モバイルがあれですね、渋谷の楽天カフェで店舗を初めて設けてやると、その窓口を初めて設けてやるっていう日にわざわざ行きましたもんね。その日から契約できるっていうから、渋谷のね、あのアップルストアの、もう閉まっちゃった方のアップルストアの並びにあった楽天カフェに行ってですね、そしてその窓口のところでお姉さんに、ちょっと SIM 楽天の契約しますと言ったら、すいません、あのまだちょっと契約できないんです、あの端末の展示だけなんですって言われてね、こけたって覚えがありますけどね。その時私 IIG はまだ契約してなかったか、いや B モバイルやったかな、もうどっちか忘れましたけど、まあとりあえず MNO を持ってましたけど、あのまま楽天にねずっとのめり込むかと思いきや、はい、実は SIM が買えなかったということがありましたが、まあまあそのように2014年から楽天は MVNO に参入してます。そしてつい先日にはあのプラスワンマーケティングからですね、フリーテルブランド買い取りましたよね。はい、でまあ結構な今規模ですよね。 IIJ に次ぐぐらいの規模じゃないかと言われてますけどね、まあ、どうなるんでしょうね。今は、まあ、一応あれですね、 NTT ドコモ、それと KDDI の au、 それとソフトバンクモバイル、この3社が頑張ってますよね。で MVNO みたいに、ね、V バーチャルではなくって、自前の回線網を持って、まあ、言ったら基地局なんかを立ててやるということを目指してるみたいです。 まあ、携帯電話の会社で大事なのは、まあ、自前の設備なんていうのはね、もう今はシップサーバーの時代ですから、あの小規模なスペースでいくらでも建てられるんで、そうでもないんですけれども、やはり電波の割り当てですよね。電波の割り当て、これはあくまでも、まあ、電波の割り当てというのは国民みんなの財産ということで国が管理しています。電波っていうのはですね、実はそうなんですよ。あのなんですか、使用税を取るだとか取らんとかいろいろ話します。それは置いといたとしても、とりあえずはやはり電波というのは国民皆の財産ですよと、道路と一緒ですよね。なので国が管理してそれを割り当てると、まあ、公共の福祉を増進することが目的として割り当てるというのをやってますんでですね、うん、そこで、まあ、新規参入 1.7 ギガ帯と 3.4 ギガ帯で新規参入ということなんですね。認可受けれるんですかね。かなりですね、まあ、分かると思いますが、基地局なんかを建てるということをやろうと思うと、そりゃもうすごいお金かかりますよ、インフラ整備にね。今のところ楽天が発表しているのは2025年までに最大6000億円を調達して、それを、まあ、基地局などの整備に当てますよというふうにやるそうです。でもな、今のところね、この今の大手3社で寡占状態ですけれども、新規参入するにしてはちょっとなんかちょっと遅かったような気がするんですよね。どうなんでしょう。でも、まあ、3社より4社の方が競争が激しくなって、我々一般のユーザーにはメリットが出るということも考えられますし、まあ、それともねどっかが淘汰されてしまうということも考えられるし、まあ、どうなるんでしょうかね。とりあえず、まあ、今のところね、あのうちの番組ではずっとね、クイワさんがいつも言ってたように3社横並びっていうことが多いですけれども、もし楽天がねここに来てこの牙城を崩してくれて、我々に対してメリットがあるようなものがあればいいんですけどね。でも、まあ、この携帯電話のこのインフラっていうのはちょっと難しいところがあって、あくまでもやはり社会的なインフラとしての側面もあるし、その最新の技術を導入してですね、いろんなコンテンツを提供するっていう側面もあるし、どっちを大事にするのかというのは、考え方としては難しいですよね。でも、その金儲けに走るだけじゃなくって、やはり災害時の改善の角度とか、そういうのね、インフラを運用していく会社として責任もあると思いますんで、そういうところも大事にしやってくれるようになったらですね、4社目に楽天は大歓迎だと思います。はい、そういうわけで2019年に楽天が携帯電話のキャリアとしてやっていきたいと、今のところ立候補して、まあ、総務省に認められれば実際にその事業を開始するというお話でした。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2017年12月15日13時45分にリツイートした記事です。トヨタ自動車とパナソニック、車載型核型電池で協業へ、2030年には550万台が電動車両に、シーネットジャパンからの記事です。はい、でこの記事はですね、トヨタ自動車とパナソニックが12月の13日、車載用の核型電池事業の協業について検討会することで合意したと発表しました。まあまあまあ、一応まだ、あれですからね、検討会するというところなんですけども、大々的にね、どっちも社長さんが出てこられて記者会見してましたんで、もう本当にやる気なんだろうなと思いますね。パナソニックはの車載用の電池で業界ナンバーワンと言われてますもんね。で、トヨタはプラグインハイブリッドの実績もあるし、楽しみですね。ご存知のようにパナソニックはですね、まあ、三洋電池の時代からですね、三洋電池の時代っていうのもおかしい、三洋電池の電池部門が強かったようにですね、まあ、パナソニック自体も強かったですけれども、電池っていうものにものすごい力を入れてますね、本当に。はい、まあ言うたらね、ナショナルの時代から電池といえばな、松下って言えたらあかんのか、パナソニックですね、パナソニックですんでですね、はい。でトヨタがね、今考えているのは、この自動車業界には今100年に一度と言われる大改革の時代に直面しているということ。 なんですね。今まではエンジンで駒を回すのが当たり前、タイヤを回すのが当たり前だったんですけれども、今からは、まあ、もちろん発電機としてのエンジンはあるんですけれども、モーターでですね駒を回すという時代になっていくんだということをトヨタ自動車としては非常に感じているようです。うん、まあ、今自動車業界が直面しているのは地球温暖化や資源エネルギーの問題解決に向けた取り組み、守らなければいけないルールは2つあるという話。例えば、ゼブ規制、 ZEV 規制ってやつですね、と燃費規制。トヨタは、まあ、一応そのゼブ規制としては EV ですね、電気自動車と FCV 燃料電池自動車でやっていこうとしています。で、燃費の規制に対してはですね、ハイブリッドとプラグインハイブリッドでやろうとしているということなんです。ってことは、まあ、どっちにしようですね、電池がいるわけですよね。 EV は もちろん電池でね、モーター回すそのものだし、燃料電池車もあるんですよね、ずっと発電量が一定じゃありませんので吸収するために、言ったら大きなコンデンサーじゃないんですけれども電池が必要です。もうハイブリッドとプラグインハイブリッドは当たり前ですよね。エンジンで発電したものとそれをバッテリーに振り分けて、そしてエンジンの発電を止めたときはバッテリーからモーターに供給するというもんですからね。はい、確かに今電気自動車も増えてますよね。あの、怖いですよあれね、黙ってじゃないけど静かに近づいてくるじゃないですか。大阪やったら、あの、卸売市場福島にありますけどね、あの辺行ったら、あの、そのそればっかり走ってますよね、電気自動車みたいなやつばっかり、立って運転するやつですか。まあ、あれなんかも昔から電気自動車ですよね。あと、あの、フォークリフトなんかも電池のやつ結構多いですよね。あれも充電してですね。あと何でしょうね、電気自動車言ったら、あとはあの空港なんかで、あの、物を牽引したりしてる車なんかも電気自動車が多いですよね。でもやっぱり何よりも電気自動車の今までの弱いところは、充電した後の走れる長さが短い。つまりやっぱりあれですね、燃料電車とかハイブリッド車だったら燃料があれば走れますけど、 EV の純粋なものは電池の容量によって、まあ、使える時間が決まるということだったんで、やはり強力な電池、まあ、大容量の電池というのは大事なんでしょうね。パナソニックはですね、実はもうすでにテスラともですね協業関係やってて、テスラの車載電池もパナソニックらしいんです。だから、まあ、パナソニックとしてはトヨタでも、まあね、言い方悪いけどテスラでも何でもいいんでしょう。とにかく電池が買ってくれるところが、ね、あればいいということなんですけど、まあ、車載用の電池もですね、いろんな形あるけど、この四角い角型電池に関してはもうトヨタとやるということにしたようです。まあ、パナソニック何でもやってますよね。カメラもやってるし、ね、こんな電池もやってるしですね、なんか大阪の会社ですからなんか嬉しいですけどね。でもパナソニックも実際にはもう東京のね、あの方に本社機能も実は移してるっていう話ですから、まあなんかちょっとそれは寂しいですけどね。東京スカイツリーですか、あれの照明なんかも実はパナソニックがやってるっていう話ですもんね。私でも今で覚えてるのは、あの尼崎の、あの発電所があったところにね、パナソニックがプラズマパネルのボーンと工場を建てたと思ったら、今それ潰しますもんね。もう撤退完全にプラズマからしてしまったし、だから生き残るためにパナソニックも必死だし、トヨタ自動車もこのね、今言いましたようにいろんな規制がある時代に電池を使ってモーターを回す車というものに、まあ、シフトしていくんだろうなと思います。はい、いやいやいや、ちょっとまあね、この IT 系の話題とちょっと離れたかもしれないんですけど、これからの時代はその電池で動く車があって、車自体の、ね、パネルなんかも液晶なんかでいろんな改革が起こっていくんでしょうね。はい、いつまでたってもタイヤはありますけどね、タイヤのない車だったはずですよね。あれ何やったっけ、なんかのバックトゥザフューチャーか、あれなんかでもそうですもんね、あのタイヤがない車走ってるはずが未だにタイヤありますね。いや、いいです、この話はやめときます。はい、というわけでパナソニックとトヨタがですね、車載用の角型電池で協議をするというニュースです。はい、トヨタと大阪の企業ですね、手と手を取って頑張ってもらいたいと思います。2017年12月15日、 14時11分にツイートした記事です。アメリカ司法省 IoT マルウェア未来に関与の3人を訴追、 IT メジャーからの記事です。はい、これは2013年にアメリカの司法省が、昨年2016年の大規模サイバー攻撃を起こした IoT マルウェア未来に関わったとする3被告が、訴追され罪状を認めたと発表しました。はい、これは発表によりますとですね、アメリカ人の3人の方らしいんですけれども、未来に感染させた IoT 機器でボットネットを形成し、持ち主に無断で制御した罪を認めているということです。はい、この未来っていうのは結構有名になりましたけれども、ワイヤレス の, あの IoT のカメラとかですね、ルーターとかデジタルビデオレコーダーなどを狙ったマルウェアでした。あのルーターなんかにも入ってきたっていう話でちょっと有名になりましたよね。で、そのあらかじめですね、さまざまなこの IoT ルーターを含めたカメラを含めた IoT 機器に仕掛けておいて、いろんなところをこうクリックするというか、まあ、ドス攻撃みたいなやつですね、 DDoS 攻撃を繰り返したということなんです。この3人はどうやら、クリック数を水増して広告の、まあ、言ったらあれですね、お金もらうってやつですね、それをやったみたいなんですけれども、まあなかなか手を込んだことをしてますよね。この未来っていうのは実はソースコードがですね公開されたんですよね。未来を作ったと名乗る、まあ、人が出てきてですね、その人が、2016年の10月でしたかね、9月やったか、ちょっとどっちか忘れたんですけれども、その時にソースコードを公開したために亜種がいっぱい出たということで、また対応が大変だったんですね。はあ、でまあまあまあまあ、これは、まあ、この手口というのが最初はですね、いろんなところのカメラとかルーターの初期のパスワードが000だとか111だっていうのがありましたよね。そこに目をつけて侵入していったということなんですね。でこの前 NHK の番組もやってましたけど、あのやっぱカメラの制御するコンピューターがもう全然ダメで、すぐバグがあってね、パスワードかけてとしてもそれをすぐ侵入されてしまうというのもあるみたいなんで、そういう脆弱性を狙ってこの未来っていうのはいろんなところに入っていったようです。なので今までだったらですね、そのコンピューターが踏み台にされるっていうことはよくありましたよね、サイバー攻撃なんかで。それだけじゃなくって IoT の機材、しかもそのルーターなんかね、自分のところのルーターがそんなウイルスに感染してるかどうかなんて普通見ないじゃないですか。そういうものにも感染させるということをやってたということなんですね。で、まあこれってですね、古くはご存知ですかね、イランが核開発をしているというのが気に食わない人たち、まあ国だったかもしれないと言われてるんですけれども、がですね、イランの核開発施設の、まあ言ったらウラン燃料ですね、を、まあ遠心分離機で高純度に生成するっていう機材があるんですが、その機材に対して攻撃をかけようということで、ドイツのシーメンスというところが作っている PLC って言われるやつですね。 PLC っていうのはプログラマブルロジックコントローラーっていうやつですね。日本ではですね、まあ私も何度か使ったことあるんですけど、三菱電機がやってるシーケンサーっていうのが有名ですよね。シーケンサーっていうのは商品名なんですけれども、これ何かって言ったらシーケンス制御っていう、昔リレーなんかでやってたあれですね、アンド回路のアンド回路って分かりますかね、あの1と1が入力したら1が出るだとかっていうやつですね。だからこれは直列にスイッチが2つつながってると、オンとオンがあったらオンになるって。それに対して今度は並列で、今度はオンとオン、もしくはオンとオフ、オフとオンでもどっちにしようオンが出る、1が出るというようなことをやるというのは昔リレーやってたんですが、そういうのを前から PLC というのが置き換えたということなんですね。でそのドイツのシーメンスが使ってるそのシステムが前からウイルスに感染させられて、イランの核燃料を生成しようとしていた遠心分離がみんな壊されてしまったという話ですね。 壊されたっていうのがいろんな諸説あるんですけれども、要は制御できないようにしたっていう説と、もう止まらないようにして回り続けるようにして、その遠心分離機の軸を壊してしまったっていう、まあベアリングが焼き切れたりするようにしてしまったっていう説と両方あるんですが、ちょっと今そこは私はまことしやかに語られることばっかりで、ちょっとそこの裏は取れてないんですけれども、そういうことをしたっていうのがありました。こういう感じであれですよね、そのいわゆる我々がマンインターフェースがしっかりしている OS でこうなんかやられるというもんではなくって、この組み込みのプログラム、そうですよね、今言ったルーターの制御するプログラムなんて Unix 系の OS で作られてますけど、そういうところにまで感染している悪さをするというものが出てきたということで、ちょっと怖いですよね。もういよいよルーターの中に入る前に、言ったらその外側のところでブロックしてくれるようなですね、ポートを塞いでくれるだとか、いろんな悪さをするプログラムを侵入を防ぐようなハードウェア的な守りが必要になってきたんかなという時代になってきましたね。これでまあまあ結局はね、まあ不正にお金を儲けてたということなんですけど、まあそんなことをしてもね、あんまり派手なことやったらすぐバレてこうやって捕まるわけですよ。それでね、人生台無しになっちゃいますからね。真面目に働いた方がいいと思います、私は。はい、というわけで未来の足はまだまだ出てるようですけれども、その、まあ、関係した3人が捕まってですね、そして罪を認めたということで、まあ、だんだん悪いことしてもこういう感じで捕まるんだぞということをアメリカ政府が示したのかと思っています。 IoT 機器に関してはですね、カメラを乗っ取られたりしたらプライベートが見られたりとか、ルーターが乗っ取られたら、まあ、なんですかね、自分のところのね、あのトラフィックというか通信が全部盗まれたりするということもありますので、我々も気をつけたいと思います。この IoT 機器に対する攻撃、ウイルス許せないと思いますが、自分たちで防衛していくことも大事かなと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートをいただいたものの中から一部を紹介します。クエスチョン配信ないと、みどりんさんから12月15日の0時16分にツイートをいただきました。もう一本、配信来た一安心と、同じくみどりんさんから12月の15日8時55分にツイートをいただきました。はい、みどりんさんコメントありがとうございます。そうなんですよね、15日のですね配信はあのちょっと飛ばしそうになってしまいましてですね、申し訳ありませんでした。あの編集が終わってなかったんですね。で慌てて朝何時ぐらい、3時ぐらいに起きて、もう一回編集し直して5時には出しました。はい、夜中にはちょっとご心配をおかけしましたが、今週はちゃんと出ると思いますので安心してください。はい、みどりんさんコメントありがとうございました。続きまして、ブラッフォード103回さんからいただいたコメントを読みます。悪いやつはたくさんおる。昨日アップルの決済に使用中のカードの不正利用が発覚。実害はないけど決済の変更等が面倒、怒りマーク。アプリのアップデートもできなかった。 iCloud の決済できてないと通知が来て、 SB ソフトバンクでしょうね、でキャリア決済契約残しておいてよかった、 iTunes のアプリのアップデートもできたと、12月の15日9時38分にツイートいただきました。はい、ブラさんコメントありがとうございます。そうなんですよね、これね、まあまあ不正利用でですね、まあ、実害って使われたっていうか損はしなかったかもしれないですが、腹立ちますよね本当にね。全部この決済変更変えなあかんでしょ、このカードが被害あったらカードの番号変えたりしたらやらなあかんし、もう大変なんですよね。キャリア決済って私やったことないんですけど、キャリア決済あったら便利ですね。私キャリア今1個もないんで残しとこうかな、どこも1個契約しようかなと思いますね。アップデートもできなかったっていうことやしですね、うん、いやでも本当なんて言うたらいいんですかね、カードもそうですし、この iCloud の、ね、Apple ID に攻撃仕掛けてくる人もおるしですよ。なんか本当嫌な時代ですね。まあ、自分たち自分の身を守らなあかんって今の話でもあったですけどね、そういう風なことをするやつはもうなんて言ったの、もっと厳罰にしてもらいたいですよね。 その人のお金取ったらまあ窃盗なんですけど、なんかこうサイバー空間でそれをやるとこう倍ぐらいにするとかいうのをやってもらいたいですね。手軽にできるだけにですね。はい、というわけでブラさんコメントありがとうございます。103回のままですね。104回目指して頑張りますんで安心してください。続きまして、無線 LAN ルーターの暗号化設定、初期設定のままって無謀ですね。ログインパスワードがそのままなら高確率でハッキングされそうと、アイビビッツブロガーさんから12月の16日17時13分にツイートいただきました。はい、アイビビッツブロガーさんコメントありがとうございます。はい、ちょっと今ねニュースのコーナーでもちょっと紹介しましたけど、これ乗っ取られるのにもあれですね、もちろんそれはちゃんとねパスワードかけても乗っ取られることあるんですけど、ちょっと今回のニュースは何かというと、約4割が全く初期設定の前に使ってるっていうニュースがあって、それに対する返信でこのアイビッツさんからいただいたんですけど、ひどいですね。4割の人はそのまま使うっていうから、でもそれがさっきやったように000とか1111じゃそれは乗っ取られますよという話ですよね。ここはいつも私が言うようにこう気合で乗り切るっていうのも大事ですけど、気合だけではできないところもあってですね、やっぱここはやっぱりそれはやっぱりご自分でパスワード変えてもらってやるしかないのかなと思いますね。はい、というわけでアイビビッツさんコメントありがとうございます。やっぱりそのログインパスワードはしっかり変えましょう。仕事の移動中にタックポッドキャストを聞きました。音そんなに悪くない、聞きやすい、内容も OK で楽しめましたよ。柴さんに負けてられないな、かっこだぞと秀則3号さんから12月16日13時13分にツイートいただきました。はい、秀則3号さんいつもありがとうございます。秀則3号さんにはですね、我がタックポッドキャストの特派員として AUGM にね行ってもらった時に、私が行けなかった AUGM の時にインタビューいただいたりしてます。あとはね、マックウェブキャスターでですね、あの WWDC なんかの生配信ですね、日本語生配信やってもらったりします。はい、ひとりね3号さんからのことも悪くないと褒められたのでちょっと嬉しいですね。まあでもすぐね、あのなんていうんですかね、機材によってはダメになっちゃうんでですね、そこをしっかりとやっていきたいと思います。はい、今週も結局ねうまく新しいマイク来なかったんで、ちょっと安物のマイクでやってますけど、音質が良かったりね、皆さんに不快な思いさせなければいいなと思ってます。はい、では次、最後のコメントです。クヨハさんがいないとツイートのモチベーションがと、セイジさんから12月15日8時36分にツイートいただきました。はい、セイジさんコメントありがとうございます。クヨハさんがいないとねツイートのモチベーションが上がらないでしょうね。はい、クヨハさんがいないと私も自分で番組運営のモチベーションも上がらないですから、それはやってる人も上がらなければ聞いてる人も上がらないでしょうね。でも私ももう頑張ってね、皆さんに聞いてもらいたいという気持ちからやってますんでね、ぜひそうおっしゃらずに誠司さんからもいろいろとツイートいただきたいと思います。コメントねいただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで今週のコメントは以上です。はい、皆さんから iTunes のレビューや Twitter でのタッグ宛てのメンションやタックキャストというハッシュタグをつけてのツイートお待ちしてますんでね。はい、皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その8もエンディングを迎えました。はい、今週はですね14日に発売されました iMac Pro についてのちょっとお話をエンディングでしたいと思います。 Apple が、10GBT 標準搭載の iMac Pro 発売、価格は558,800円から1,468,800円とインターネットウォッチが伝えています。 Apple はですね、かねてから WWDC から、ね、出すぞと12月に出すぞと言ってました iMac Pro を12月14日から発売します。最小構成でも558,800円ということなんですね。はい、まあ、5K 解像度の27インチディスプレイがついてるなんか黒いやつですね。みんな黒いんですよ。 なんかキーボードも黒いし、あのトラックパッドも黒いというやつなんです。もうどうなんですかね、ちょっと拡張性が今までのね、なんですかね、 Mac Pro に比べるとちょっと悪いのかなと思うんですけど、メモリーは最大で 128GB まで詰めるんですね。 SSD は 2TB、4TB でもできますよということで、最大の構成にすると146万円だそうです。はい、146万8千だそうです。いや、すげえなと思ってですね、はい、背面には、有線 LAN ポート1つと、あとディスプレイポートにも対応するサンダーボルト3が4つ、 USB の3が4つと、SD カードのスロットを備えているそうです。いやいやいやいやいやいやいや、すごいですねこれは。まあ、スピーカーもね、なんか結構いいスピーカーを積んでるという話ですし、形としてはでもあれですか、普通の iMac と同じ形のようなんですけどね。でも色が黒いです。とにかく私もね、 iMac 派だったんで、長く iMac ずっと使ってたんですけど、今 MacBook Pro 派になってしまいました。はあ、でもこの iMac Pro いいですね。ちょっと欲しいなと思うんですけど、長く使えそうですよね。でも私みたいに、まあ、ネットとあとメールぐらいしかなくって、まあ、ようやってもこのポッドキャストの編集ぐらいであればね、MacBook Pro ぐらいで十分なんですよね。はい、なのでこれには到達しないと思います。はい、ちょっと心斎橋にね、これ見に行きたいと思いますね。ちょっとどんなもんなんか、あの 5K が出た時もすぐあの表参道に見に行ったんですけど、はい、まあ、いや、そんなん別にと思ってしまいましたんでね。いやいや、今回そう思うかどうか別ですよ。はい、というわけで iMac Pro 発売されてます。あの、みんな買ったっていう方もしおったら、ぜひあのツイートで教えてください。はい、それではスピンオフ配信その8もそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その9は来週12月29日の年末に配信する予定です。福山さんは現在番組をお休み中です。はい、それでは皆さん、また来週も聞いてくださいね。バイニャー。